ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的・経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様のさまざまな悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。じゃあナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、こんにちは。いつも楽しくポッドキャストを聞かせていただいています。リンリンさんから自己需要の大切さを学び、日々実践して随分と楽になってきました。ありがとうございます。そこで自己需要だけではなく、起きたことに対する需要といいますか、受け入れることも大切だと感じています。というのも、起きたことを受け入れられるようになりたいのです。今、いろいろと大変なことが起きていて、また詳しくお話、お伝えできる時があればお話ししたいと思っています。曖昧で申し訳ありませんが、リンリンさんはどのような視点から起きたことを受け入れてらっしゃいますか？という内容です。
はい、ありがとうございます。自己需要の大切さを学び、日々実践してくださっているということで、本当楽になりますよ ね。もうね、さっきもね、夏とその話でね、本当にね、もう大事だよねという話をしていたんですが、本当にね、実践すればするほど、どんどん自己需要できるようになればなるほどね、本当楽になるんですよね。そうなった分だけ、他人のこともね、本当受け入れられるんですよ。受け入れようとしなくても、勝手になんかこう、本当にこう、自分イコール相手だなっていうふうに思うんですね。そして、今日のお題なんですけども、起きたことを受け入れられるようになりたいのですと、ということで、自己需要だけじゃなくて、起きたことに対することも多分、起きる出来事ですよね。多分受け入れるようになりたいということで、なんか今多分大変なことがね、起きていらっしゃるということで、ちょっと詳しく書かれていないんですが、そうですね。起きたことをどのような視点から受け入れられていらっしゃいますかということで、ちょっとね、クライアントさんの、過去の例を少し例に出しながら、結構ね、すごく素敵な質問だなと思ったのが、すごい大切だなと思っていることをお伝えしたいなと思ったんですけど、何かこう、起きることって、まあ、ある意味事実ですよね。真実は人それぞれ違うけど、事実って、まあ、そのままですよね。その現実ですよね。で、重要なのが、例えば何か、こう、苦難が、なことがあって、事実、起きたこと、出来事ですよね。その現実、あるがままの現実、を、事実と事実への反応を混合しちゃうってる人が結構多くて、それをね、一旦で区別することの大切さっていうのをお話ししたいなと思ったんですね。何かと言いますと、この区別ができなくなるとどうなるかというと、事実のへの反応の方に問題があるときがあるんですよ。で、事実への反応を変化させれば、まあ問題解決するのに、事実の方に問題があると思って、事実を一生懸命変化させようとする人がいるんですね。そうするとうまくいかないってことなんですよ。例えばですけど、まあ過去の例で、クラントではないんですけど、私の友人で子宮がんになって、子宮を摘出した女性、年上のね、10歳ぐらい年上の女性がいるんですね。で、 例えばじゃあそれを例にしますよね。まあじゃあ、もし、子宮を取ることになりましたと。子宮を取った時に、子宮がもうないっていうのは事実ですよね。子宮を摘出したというのが。イコール、まあ子供は産めなくなりますよね。子宮を取ったので。それはまあ現実というか事実ですよね。で、そこに、感じ方が混ざってないかってことなんですね。そこに、なんていうのかな。事実は子宮を取った。まあ子供はまあ産めないというのがまあ現実であり、今あるがままの事実ですよね。それが、その子宮を取った女性によるんですけど、人によっては受け入れられない人っているんじゃ、いますよね。例えばじゃあ、子宮がないことによる、なんだろうな、もしかしたら絶対子供を産みたいと思ってた。でもその願望を持ってたら、もうなんか、こう、まあ、絶望したりとか、例えばもしくは子供を産めない女性は価値がないというふうに思ってる人、そういう見方にとらわれて縛られてる人は苦しいっていう反応が起きるんですよ。その事実に対しての。で、この時大事なのは、その人が事実によって苦しんでるんではなくて、事実に対する反応によって苦しんでるっていうことをまず気づくことですよね。だから言い換えると、子宮を失って、子供を産めないから苦しいんじゃないんですよ。子宮を失って子供を産めないことに対して受け入れられないという反応をしてるから苦しいんですね。だから、例えば、その中で別に子供はもう、命があっただけでいいや。もう子供はね、なんならなんていうの？それこそ、なんですか、養子をもらってもいいし、なんだろう、とりあえず自分の命が助かったから、子供は産むのは手放しても、養子をもらってもいいしっていう見方をすれば、苦しみはなくなるんですよ。だから、かといって事実は何も変わってないですよね。変わったのは、その事実に反応する自分の感じ方が変わった。だから、多くの苦しみは事実への反応によって起きてたりするんですよ。だから事実への反応を変える作業をするなりすると、まあ苦しみも解放されるわけですよね。でまた別の例で言うと、ちょうどねちょっと昨日ナチとも話してた、まあ、ある意味性同一性障害の人がいたとすると、私の知り合いでもまあいろいろいるんですけど、例えばじゃあ男性の場合で性同一性障害の方がいたとして、男の人にしか愛することができない、恋愛感情抱けない、っていうのは、まあ事実ですよね。事実っていうか、まあその現実あるがままですよね、その人は。でもそれを受け入れられないとすると、自分はなんで女性を愛せないんだろうとか、女性、そうですよね、男性しか愛せないんだろうとか、なんか、そういう自分は気持ち悪いから悪いものだとかっていう見方にとらわれると、まあ苦しみの反応が生じるわけですよ。で、ここでもその人が苦しんでるのは事実に苦しんでるんじゃなくて、事実に対する反応によって苦しんでるんですよね。だから自分は同性愛者だから苦しいのではなくて、同性愛者であることに対して自分は世間から変な目で見られるんではないか、自分はおかしいんじゃないかということに反応して苦しいんですよ。だから、なんだろうな、自分は同性愛者として生まれたんだっていうことを受け入れると苦しみはなくなるんですよ。けど事実は何も変わってないですよね。同性愛者として生まれてきた事実は変わってないけど、それがいけないことだと思ってるから苦しいんですよね。だから現実に問題があるわけではないけど、現実に問題がある場合もあるんですよ。例えばですけども、暴力を振る旦那さんがいたとか、それに抵抗せずそれを受け入れて一緒に生活をして続けるている女性がいたとするならば、それは変えるべきなのは現実なんですよ。その暴力を受け入れるではなくて、その現実を変えない限りその女性は苦しいんですよ。だつまりこの家から出るとかね、現実を変えるための行動が必要になる、実家に帰るなり警察に通報するなり誰かに助けを求めるなり現実的に対処をしなければ、その苦しみや暴力を振られてばかりになりますよね。だから現実をそのままにしておいたらますます苦しくなるバージョンと、いわゆる現実を変えるように行動しなくちゃいけないバージョンと、そのありのままを受け入れる、起きるがままを受け入れるっていうことを ちゃんと区別した方がいいっていうのがすごく大事なんですね。で、まあ、この方何が起きたかを書いてないので、まあ、多分いろいろお辛いことがあったかもしれないんですけど、もう一つね、付け加えさせていただくと、私のね、こう実体験からお話しさせていただくと、信じられないかもしれないんですけど、最悪のことって、本当に人生最大のチャンスになるんですよね。だから本当にね、人生が大きく変わるのって、結構衝撃的なことが起きたり、もう方向転換を余儀なくされること。で、人間ってこう、エゴが望んだ通りにならないと、どうしても思い通りにしようとしがちなんですね。だけど、例えばだけど、どうしてもリンゴが食べたいと。もうリンゴ以外は絶対に嫌だと。思ってても、じゃあ、なんか果物屋さんに行った時に、リンゴは売り切れてて、スーパーに行っても売り切れてて、もうあと4軒5軒回ってもリンゴがなかったと。っていうことは、もっと別の選択肢があるよ、みたいなメッセージだったりするんですよ。じゃあもうリンゴが売り切れならしょうがないかと。じゃあなんかまあその果物、果物屋さんの、まあ大将でも何でもいいですけど、なんか聞いてみて、なんかおすすめもありますかって言ったらなんか、アップルマンゴーいかがですかとか、ね、とっても今香りが良くて味も濃厚で美味しいですよって言われて、試しにアップルマンゴーを食べてみた。美味しいじゃないか。なんていうこんなコクがあってっていう感動することとかってあるんですよ。だから、なんかね、こう、リンゴだけにとらわれないこと、なんか別な選択肢も受け入れてみることっていうのも大事で、なんかもうリンゴしかもうダメなんです、リンゴなんですっていうふうに、こう、ガチガチになると結構受け入れにくい。だからもうなんかそれだけ多分4件5件ってないってことは、多分今なくて最善なんだっていうふうに受け入れてみる。そうするともっと素敵なものに、アップルマンゴーに出会えるかもしれないっていうことが本当にあるんですよ。だから、なんかこう、最悪なことが起きた。私は不幸のどん底だ。あーってなるっていうよりも、あ、いろんな可能性に対して開いてる状態に自分にしてあげる。例えばじゃあ、その子宮をね、取った人にしても、子宮を取らなかったら、もう命がなかったかもしれないとかっていうバージョンもあるわけじゃないですか。だからね、こう、本当にね、こう、まあ、大変なことが起きるときって、まあ、その時は辛いし、そのなんかこう、エゴはいろんな反応を示すわけですよね。なんて、自分の思い通りにいかないから。けど、意外にそれに委ねた方が、なんかね、こう、うまくいくというか、まあ、ある意味、降参するみたいな。なんていうのかな。なんかね、もうね、私たちのちっぽけな頭で考えるよりも、なんかね、もう宇宙の方がよっぽど分かってんですよ。もう最善の選択肢を用意してくれてるみたいな。だからね、結構ね、怒ることに抵抗しないこと。結構ね、もう怒ることは怒るみたいな。っていうのは結構大事かなと。ただ、さっき言ったように、例えば暴力、DV の旦那がいて、もう怒ることに委ねるっていうのはないんですよ。そこはやっぱり逃げる。逃げてくださいってことなんですね。そこの区別ですよね。だから、私もね、最近、それもまたね、昨日なっちゃ話してたけど、まあ、ある両親のことでね、いつも同じことが起きてるんですよ。同じ事実が起きてるんだけど、私の反応が変わっただけなんですね。私は昔だったらものすごく、反応して、私がなんか正義感でなんかしなきゃと思ってたのが、なんかね、全然問題と捉えない。そこに反応しない。で、なんか、なんていうのかな。こう人はどんな感情も感じていいし、それが本人が選んだんだったら、それを尊重しようという風になんか私も勝手に変わってたことに気づいて、なんで私こんなになんか楽になったんだけどって話をね、昨日夏してたんだけど、事実を変えるべきなのか、事実の反応によって苦しんでるのかっていうのを分ける。あとはもう起きることはもう、そうですね、その DV とかは別でしょ、ちゃんと逃げてください。だけど、もう起きることが起きてるので、無駄に抵抗しない方が、意外とね、ポーンって最善なことだったり、大きなチャンス、ギフトがもらえたりするので、そういう意味では、まあ、私はどのような視点からっていうと、それを区別することですね、まず。絶対大事ですね。あとはもう、ある意味降参する、自分ができること、自分のコントロールできることはする、自分にできることを全部したら、ああ、言うじゃないですか、人事を尽くして天命を待つ。そう、まさにね、その通りなんですよ。もうやることやったら、もう委ねる、もうね、天に委ねる、もうそれに限るかなと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこほんだ.comまでお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる、有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田裕子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。